それではですね、今日はですね、サムエル記の第2です。そして11章と12章を学びます。サムエル記の第1の11章と12章ですね。で、ここでのテーマはダビデの罪ですね。有名なところですけれども、ずっとですね、私たちここでダビデの生涯をですね、この学んでいっている中においてですね、本当にこのダビデがイエス様をよく表しているというか、ダビデは王だったんですけれども、なんで王としてふさわしいものであったかって言ったら、彼自身がですね、神様の主権を全面的に受け入れながら生きていた。例えばサウル、その殺そうとするサウルをですね、決してこの仕返しをすることなく、主によって油注がれた方だからだ。そしてそのサウル家の者たちをですね、残された者たちも決して殺すことはなかった。むしろサウルを殺した者とか、殺したって言った者とかですね、あとはそのサウルの後のイシュボシェテですか、この最後のサウル家の王様ですけども、殺した者をですね、死刑に定めて。だからダビデはもう自分で何とかやって、自分でこの策略を立ててですね、政略的にですね、動いて王様になったのではなく、主がその国を作ってくださった。そして自分の民ではなくて、主ご自身の民を自分が任されて、そしてこの養っているんだということをですね、彼は知ったわけなんです。ですからこのダビデを見るとですね、本当にこのイエス様の姿を見ることができます。特に再び戻って来られた後のイエス様、正しい裁きを行われてですね、そしてこの弱い者の立場に立って恵みを施してくださり、そして不正を行う者を罰するところのこのイエス様の姿ですから、ダビデの子としてですね、イエス様が生まれになって、そして実際にダビデが神殿を建てたいと言った時にですね、神様から約束を受けてですね、あなたの世継ぎの子が常しえにこの国をですね、治めるようになると。そしてイエス様にあってそれが実現したわけですね。でこれからそれを私たちがイエス様戻ってきた後にですね、神の国として見ることになるわけですけども、でこのようにダビデがこうどんどんですね、こう上昇しているわけなんです。神様によって祝福されている、このもうほとんど頂点に立っているような状態だった。そしてこの第二サムエル記なんですが、ここから今日見るダビデが、一言で言ったら貪ったことからですね、今までは自分が与えられ恵まれていたところから自分で奪い取った、そのことを犯したことによってですね、そしてこのこう下り坂を歩んでいかなければいけなくなるダビデを見ていきます。このところから罪って軽々しく考えてはいけないんだな、また罪を犯すってどうやって犯すのかな、また神様の懲らしめとかですね、そしてその罪を犯した時の状態はどうなるのかといういろんなことをですね、この学ぶことができます。で早速ですね、この一節から読みますね。年が改まり王が出陣する頃、ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエルの全軍とを戦いに出した。彼らはアモン人を滅ぼしラバを包囲した。前回の学びの中でアモン人がダビデの使いを侮辱したところが出てきました。そしてダビデは戦いをしなかったんですけど、アモン人がですね、戦いを仕掛けに来たので、ダビデはこのヨアブによってですね、こう戦わせたわけですね。そしてアモン人はですね、この負けることが分かったのを知って、自分たちの町の中にこう城壁の内側にですね、こう入り込みました。そこで今このヨアブとその家来たちとイスラエルの全軍がですね、このアモン人のところラバというところまで行って、その町を包囲したわけなんですけれども、しかしダビデはエルサレムにとどまっていたとあります。で続けて読んでみますね。ある夕暮れ時、ダビデは床から起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。ダビデは人をやってその女について調べたところ、あれはヘテ人ウリアの妻でエリアムの娘バテシェバではありませんかとの報告を受けた。ダビデは使いの者をやってその女を召し入れた。女が彼のところに来たので、彼はその女と寝た。 その女は月の者の汚れを清めていた。それから女は自分の家へ帰った。女は身ごもったので、ダビデに人をやって告げていった。私は身ごもりました。カインの罪を犯したわけですけども、なんで神様を愛し神に従っていたダビデがこんな罪を犯してしまったのかなんですけれども、いくつかのポイントがありますが、一つ目はエルサレムに自分は留まっていたというところですね。ダビデはこれまで戦ってきました。そしてこの戦わなければいけないときに自分が自ら率先してそれを指揮していったわけなんです。そしてこのアモン人が戦って、そしてアモン人との戦いがあったときに、ダビデはですね、ここで自分はエルサレムにいて、そしてなんと夕暮れに起き出しています。霊的な油断をしたわけですね。私たちが一番危険な時というのは祝福されている時ですね。試練の時、苦しみの時は幸いですとヤコブが言いましたけれども、なぜかって言ったら神様を求めるからですね。そして神様との関係、私が苦しみにあったことは幸いで、それで私はあなたの掟を学びましたって詩篇に書いてありますけども、そうやって神様のところに近づくわけですね。けれども今もうこの上の上の上のところまで来たこのダビデが、その神様から任じられているところの工程をですね、このコースを、この走り続けるのを今やめてしまったというか、歩いてしまったというか、走らないでね、そうなってしまったわけなんです。でこの時の状態が危険なんですね。パウロが、私はすでに捕らえられたとは思っていませんという話をしています。ピリピ人への手紙ですけども、3章のところでこう言ってます。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えられたのと考えてはいけません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標のものを目指して一心に走っているのです。完全にされたのではないと言っているのに、完全にされたというふうに誤解し、もう果たすべきことを果たしたということをこう考えているわけですね。クリスチャンにとって、この何ですか、なんていうんだっけ、あれ、ど忘れ、日本語が出てこない、あの会社を辞めるときなんていうんですか、定年はないわけですよ。定年はないんですよ、クリスチャンにとってね。でそれを今このダビデが立ち止まってしまった。そこにこのサタンがこの月いる月を作ってしまったわけなんです。そしてダビデは月のものを洗っているですね、裸のバテシェバを見たわけです。で見たときにですね、あ、やばいなと思って、あ、やめとこうやめとこうってやってれば、この11章以降出てくるすべての災いはなかったんですね。でも見て、そして好奇心を持って見てしまったんです。世にあるものについての詳しいことをですね、使徒ヨハネがその手紙の中でこう言ってます。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道地から出たものではなく、この世から出たものですって言ってます、ね、目の欲ですね。でこれによって罪を犯すんです。エヴァがサタンによって惑わ、蛇によって惑わされたその理由っていうのが、見たんですよね。その実を食べてはいけないという実を見たんです。で今ここに暮らし向きの自慢ってありますから、まあ、これはまさにダビデが今このエルサレムにずっと留まっているっていうところで、この、まあ、それも世にあるものだったし、そして今この目の欲があるわけですけれども、そして三つ目が、この三つ目のポイントがこの肉の欲ですね。今読んだところです。肉の欲です。その女を調べさせて、それで他人の妻であることを知って、それでもこの欲情を抑えることができずに彼女と寝たわけです。寝たわけですね。 誘惑を受けるっていうのは罪ではないんですね。イエス様が誘惑を試みを受けられました。そしてイエス様はその肉体を持たれたその理由というのは私たちの弱さを知るためであったわけなんですね。ですからこのヘブル人への手紙の中に罪は犯されなかったけれども私たちのあらゆる弱さを身にまとってそれを知っておられたということが書いてあります。まずいのはその誘惑に対してノーと言わずに、それにこう委ねていってしまうわけなんですね。で、ペテロがこう言ってますけども、愛する者たちあなた方にお勧めします。旅人であり、寄留者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。肉の欲を遠ざける必要があったんですが、それを彼はしなかった。で、他人の妻と寝たところでそれだけだったんだ。っていうふうに軽く考えていたんでしょうね。ところが、身ごもりました。それもそのはずなんです。月のものの汚れを清めてたんです。ですから、排卵期に入ってたんですよ。ですね。一番危険な時に、このダビデは、その女と寝たわけなんですけれども、肉の欲というのはこういう冷静な判断を見失わせるわけですよね。サムソンの話を読むとですね、典型的ですね。このデリラが何度も何度もですね、どうやったらあなたをやっつけることができるかっていうふうに、もう、その、陰謀でも何でもなく、策略でもなくですね、もう目の前ではっきりと言ってるのに、彼はとうとう言ってしまったわけですよね。このように見えなくさせられて、冷静な判断ができなくなって、しまいました。それで、11章の6節を読みます。ダビデはヨアブのところに人をやってヘテ人ウリアを私のところに送れと言わせた。それでヨアブはウリアをダビデのところに送った。ウリアが彼のところに入ってくるとダビデはヨアブは無事でいるか、兵士たちも変わりはないか。そして、戦いもうまくいっているかと尋ねた。それからダビデはウリアに言った。家に帰って、あなたの足を洗いなさい。ウリアが王宮から出ていくと、王からの贈り物が彼の後に続いた。しかしウリアは王宮の門のあたりで、自分の主君の家来たちとみな一緒に眠り、自分の家には帰らなかった。とありますけれども、ダビデが、この身ごもったということを聞いた次はですね、彼はその罪を隠そうとしたわけですね。表に出ないようにしようとした。隠蔽しようとしたわけです。ウリアが今バテシバと寝ればですね、その子供はウリアとバテシバの間に生まれた子だというふうに隠すことができる。ですから今ウリアをそうやってねぎらってふりをしているわけですね。それでダビデはウリアが自分の家には帰らなかったという知らせを聞いてウリアに言った。あなたは遠征してきたのではないか。なぜ自分の家に帰らなかったのか。ウリアはダビデに言った。神の箱もイスラエルもユダも仮用に住み、私の主人ユアブも私の主人の家来たちも戦場で野営しています。それなのに私だけが家に帰り飲み食いして妻と寝ることができましょうか。あなたの前に、あなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことをいたしません。素晴らしい人ですね。さすがダビデの元にいる兵士です。まあ、なんかダビデが言ってるようなセリフですね。いつも神の箱ですね。神を敬って、ダビデも本当に神様を敬い、そして神様に礼拝するのが大好きでした。というかそれがもう彼の生活でした。そしてだからなんで私が今、私だけがそんなことをすることができようかと、できましょうかというふうに、この言っているわけなんですよね。素晴らしい指導者の下で素晴らしい兵士がいます。でも今見てください、ダビデはその反対のことをですね、させようとしているわけなんですよね。ダビデはウリアに言った。では今日もここに留まるがよい。明日になったらあなたを送り出そう。それでウリアはその日と翌日エルサレムに留まることになった。ダビデは彼を招いて自分の前での食べたり飲んだりさせ彼を酔わせた。夕方ウリアは出て行って自分の主君の家来たちと一緒に自分の寝床で寝た。そして自分の家には行かなかった。というふうに ダビデはもう罪を隠すことができないということが分かりました。そこで次にもっとひどい罪を犯すようになるわけですね。ダビデはこの時点でですね、自分の罪を言い表して、主よお許しください、もういつものダビデのようにですね、もうすべてあなたの裁かれることも、何も良いことも悪いことも全部あなたが行ってください、明るみに出したいのであれば出してくださいっていうふうに祈ればよかったんですね。けれどもその霊的にですね、一度妥協してしまうと次に戻ることが非常に難しくなるわけなんです。増幅するわけですね。そこでダビデが次のような手紙をヨアブに送ります。14節、朝になってダビデはヨアブに手紙を書き、ウリアに持たせた。その手紙にはこう書かれてあった。ウリアを激戦の真正面に出し、彼を残してあなた方は退き、彼が撃たれて死ぬようにせよ。殺人ですね。戦いにおいては正当化されるような、その人の死、相手の敵の死ですね、ここでは全然正当化されません。殺人です。で、覚えてますか、サウルがダビデをペリシテ人の手によって殺させようと考えてですね、ペリシテ人と戦わせた。それと同じことを今このダビデが行っているわけなんですね。で、続けて読みます。ヨアブは町を見張っていたので、その町の力ある者たちがいるのを知っていた場所にウリアを配置した。その町の者が出てきてヨアブと戦った時、民のうちダビデの家来たちが倒れ、ヘテ人ウリアも戦死した。で、そこでヨアブは使いを送って戦いの一部始終をダビデに報告するとき、使者に命じていった。戦いの一部始終を王に報告し終わったとき、もし王が怒りを発して、お前になぜあなた方はそんな町に近づいて戦ったのか、城壁の上からも彼らが追いかけてくるのを知らなかったのか、エルベシェテの子アビメレクを撃ち殺したのは誰であったか、一人の女が城壁の上から引き打ちの和紙を投げつけて手別で彼を殺したのではなかったか、なぜそんなに城壁に近づいたのかと言われたら、あなたの家来ヘテ人ウリアも死にましたと言いなさい。で、ここでエルベテシェの子アビメレクって話が出てきます。これ史詩記に書かれているあれなんですね。このアビメレクというこのギデオンのと妾の間で生まれた子供ですけれども、他のギデオンの息子ですね、70人を殺してですね、そして、このアビメレクは呪われたんですね。そしてこの城壁にいた女が投げたですね、この引き打つの上石によってですね、死んでしまったという、まあ、その話ですけれども、城壁に近づくなというふうに言われたら、このヘテ人ウリアも死にましたと言いなさいというふうにヨアブが言ったわけです。こうして使者は出かけ、ダビデのところに来てヨアブの伝言をすべて伝えた。使者はダビデに言った。敵は私たちも優勢で、私たちに向かって野に出てきましたが、私たちは門の入り口まで彼らを攻めていきました。すると城壁の上からいてたちがあなたの家来たちのに矢を追いかけ、王の家来たちが死に、あなたの家来ヘテ人ウリアも死にました。家来たちも死んでますから、家来たちも殺したということになりますよね、ダビデがね。ダビデは使者に言った。あなたはヨアブにこう言わなければならない。このことに心配するな。剣はこちらのものもあちらのものを滅ぼすものだ。あなたは町を一層激しく攻撃してそれを全滅せよ。あなたは彼を力づけなさいというふうにですね、何事もなかったかのように返答させています。そしてウリアの妻は夫ウリアが死んだことを聞いて夫のために痛み悲しんだ。門が開けるとダビデは人をやり、彼女を自分の家に迎え入れた。彼女は彼の妻となり男の子を産んだ。しかしダビデの行ったことは主の御心を損なったとあります。ダビデと数人の使いの者、またヨアブ以外はこのことについての真実は知りません。ですからっていうか、ウリアが死んで、それでダビデがその妻を迎え入れたということは、罪どころかですね、とっても素晴らしい行為に見えたでしょう。やもめとなるということはですね、当時は非常に大変です。福祉制度はないですから、だから立法の中でやもめに対してですね、この落ち穂をこう落としたままにしてですね、拾わないようにしなさいとか、それ非常に貧しくなってしまいます。で、そのバテシバをですね、その自分の部下のためにですね、この兵士のために、兵士が死んだということでですね、迎え入れたと。なんで素晴らしいんですか。で、もしダビデが言われてたら、ダビデはどういう気持ちだったでしょうね。 罪を隠していてどうなるか。実はダビデはこの罪を隠している時の状態を詩編の中に書いてるんですね。32編にあるんですが、3節と4節に書かれています。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。霊的な乾きを覚えました。また感情的にも乾きを覚えたんですね。肉体的にも影響が与えられているようです。罪を言い表さないことによって、霊的な精神的な枯渇状態というものを彼が経験したわけなんですね。これが罪がもたらす結果です。神様との救いにおける関係は変わらないんですけれども、せっかく救われたその特権、祝福、神との交わり、救いの喜びというものを失ってしまうわけですね。楽しめなくなってしまうわけです。そして12章で、預言者であり友人であるナタンがダビデを叱責しに来ます。箴言に、あからさまに責めるのは密かに愛するのに勝る。これ27章の5節に書いてありますけども、本当のこと、その人のですね、この、こうキャラクターというか、本当のですね、この、姿っていうのかな。それをあからさまに言える人って本当に、本当に愛してる人なんですよね。で、自分の友人関係もそれで切れてしまうというリスクも負いながらですね、言うわけなんですよ。で、それはナタンが行ったわけですね。で、ナタンは、友人というだけではなくて、王様、相手が王様ですから殺される可能性もあるわけですよ。でもナタンは今から話していきます。主がナタンをダビデのところに使わされたので、彼はダビデのところに来ていった。ある町に二人の人がいました。一人は富んでいる人、一人は貧しい人でした。富んでいる人には非常に多くの羊と牛の群れがいますが、貧しい人は自分で買ってきて育てた一頭の小さなメスの子羊の他は何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。ある時、富んでいる人のところに一人の旅人が来ました。彼は自分のところに来た旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子羊を取り上げて自分のところに来た人のために調理しました。わかりますね。貧しい人がいて、一匹のこの羊しかいなくて、メス羊ですね。そして本当に可愛がっていた。けれども飛んでいる人はたくさんのメス羊が、メス羊と牛がいてですね、旅人がやってきた時には自分の羊をほふるのではなくて、その人を取ってほふったと。ダビデはこの話聞いた時、ダビデは羊飼いでしたから、もうよくわかるわけですね。それで怒り狂いました。するとダビデはこの男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ。その男は憐れみの心もなく、そんなことをしたのだから、そのメスの子羊を4倍にして償わなければならない。死刑だ。これは別に本当にそう思ったから思ったんでしょうね。本当に怒り狂ってですね、なんていうひどいことをするのか。けれども、あなたがその男ですというふうになったと言います。イエス様が裁いてはいけません、裁かれないためですという話をしました。その裁く計りによってあなた方も裁かれます。で、パウロがですね、ローマ人の手紙を読むと本当に面白いんですが、一章のところから、神様の怒りがですね、不正と不義に対して現れているというところからですね、偶像礼拝をしているとか、この、今でいう同性愛ですね、男が男、女が女ですね、恥ずべきことを行ってですね、そして親知らずなものとか、向こう見ずなものとかですね、いろんなことがたくさん書いてあって、 そしてこれらのものは資材に値することを知っているということですね。そういうことをやっている人たちは実は知っているんですね。その死んだ後にこう罰を受けなければいけないと、死んだ後終わりだってみんな言ってますけど、あれは本当に奥深くでは分かってるんですよね。それで次の2章のところで、裁くあなた方は一体何者ですかというふうに始まるんです。裁いているあなた方は他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。で、私しばらくこれ分かんなかったんですね。同じことを行っていると行ってないよとかって思うかもしれませんけれども、状況を少し変えて、今のように例えば男をその羊を飼っているものにして、奥さんを召羊にしてですね、これ状況をちょっと変えたらですね、実は自分も同じことをしているってことがあるわけなんですね。で、ただそうなんです。自分が裁いてこうやってる時っていうのは、実は自分がそれを行ってるんです。でちょこっと状況を変えたら、これダビデは見事に行ってたわけなんですね。ナタンはダビデに言った。7節、あなたがその男です。イスラエルの神主はこうせられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、サウルの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家にも与えた。それでも少ないというなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。ずっと学んできてますが、神がダビデに本当に恵みを与えてくださった。もう一方的な恵み。ダビデはお返ししようと思ったんだけれども、そんなことする必要ないよっていうぐらいの溢れるばかりの恵みをですね、ダビデに与えられたことをですね、今ここで読むことができますけれども、あのちょっと前のところに書いてあるんですけれども、もっと願えばもっと与えたかもしれない。多くの妻を持つっていうのはですね、あの前から学んでいるようにですね、望ましいことではないんですが、それでもですね、その恵みという関係の中においては、神様はもっと与えるかもしれない。なんであなたは貪ったのかということを言ってるわけなんですね。私たちが貪ってしまう、罪を犯す、その理由は神様の、キリストにある神様の恵みっていうのを吹っ飛ばされちゃうんですよね。どんなに救われてるのか、どんなに祝福されているのか、どんなに恵まれているのか、そして必要が満たされているのかですね。そして目の前にあるものに引き寄せられてしまう。神様がその生の喜びっていうのをですね、与えようと、あのこのダビデが欲しいのであればですね、与えてくださるわけですよね。その自分の妻たちによってですね。でもその偽りのですね、そのなんですか、英語だとインティマシーって言うんですけど、その親密な関係っていうのをですね、これ彼は求めてしまったわけなんですけれども、そしてそれなのに、どうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前に悪を行ったのか。あなたはヘテ人ウリアを剣で殺し、その妻を自分の妻にした。あなたが彼をアモン人の剣で切り殺したのだ。今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を知り、自分の取り、自分の妻にしたからであるというふうに書いてあって、ダビデの罪の結果を今話しています。家の中で剣が離れないというふうに書いてありますけれども、これを私たちは次の章13章から見ていきます。ダビデは、ことごとく敵に勝っていきましたけれども、なんと自分の家の中で争いが起こって、それをダビデがどうすることもできなくなったところを読んでいくことになっていきます。そして11節、主はこうおせられる。聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前に取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は、白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは密かに行ったけれども、今度ははっきりと白昼公然と行われる。これも、先を読んでいくと実現していますね。自分の息子のアブシャロムがですね、ダビデから王権を奪い取ろうとして、そしてダビデはエルサレムから、もうそこは逃げていたんですけども、10人のですね、そばめを置いといたんですね、留守番で。 そしたらその屋上にですねテントを張ってですね、そしてイスラエルが全員見えるところでこの領辱したわけですよね。10人のそのそばめをですね、ダビデのそばめを領辱したわけなんです、そのアブシャロムがね。でそれによってですね、昔の王はですねそういうことをしたんですね。前のこのそばめっていうのをですね、自分が倒したこの王ですね、その王のそばめをですと寝ることによって、ハーレムですね、この寝ることによって私はもうその王権を取ったんだということを表すわけなんですけど、まあ、実際に入ってきたらまた詳しく話しますけれども、これも実現するわけです。で、あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行おう。隠れたことが明らかにされる。これすごく大事な原則ですね。イエス様もこう言われました。覆いかぶされているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなたが暗闇の中で言ったことが、こそこそこそって話したことが明るみに聞かれ、家の中で囁いたことが屋上で言い広められます。神様の前で私たちは裸です。そして隠れて行ったことも全部明らかにされる。で、申し開きをしなければいけないですね。この地上で隠せてもですね、裁きの座では申し開きをしなければいけないということですね。で、13節に、まあ、ダビデの救いの言葉があります。こう言ってます。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。主に対して罪を犯した。これが失敗した時の、それでも立ち上がることができるか、あるいは主を捨てて、またその結果神によって捨てられるかの分岐点になるわけですね。私は主に対して罪を犯した。ペテロとイスカリオとのユダの違い何ですか？ペテロとイスカリオとのユダの違いは、どっちも悲しみました。これは違いじゃありません。イスカリオとのユダも後悔しました。ペテロは悔い改めたんですね。泣いて悔い改めました。そして主を愛してました。イスカリオとのユダは自殺しました。あれは後悔したんだけれども、そのやってしまったことを後悔したんだけど、そのしたことが罪だって認めなかったんですね。例えば今刑務所に行ってこうに質問します。インタビューしてですね、後悔してるか、残念に思ってるかって言ったら、ほとんど全員がそう言うでしょうね。でもなんで残念かって言ったら、捕まえられちゃったのが残念であって、そのした行為が残念じゃないんですよね。自分はこういうことをしてしまったことが残念じゃないんです、ですよね。これが大きな違いですね。ダビデは主に対して罪を犯した。そしたら素晴らしい言葉が次になります。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。誰でも自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての不義からあなたを清めます。これ第一ヨハネの一章の9節、有名な言葉です。で、自分に罪がないというのはあなたが欺いてますよ。で、これらのことを書いたのはあなた方が罪を犯さないため。でも、たとえ罪を犯したとしても、あなた方のために備え物となったイエス様が弁護者となってくださって、神の前に立ってくださいますって言ってますね。それから許しが与えられたんです。で、この時のですね、ダビデの喜びが、先ほど引用したこの乾いているっていうところの引用したところのその前後に書かれてるんですね。32編詩編の一節に、幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。罪が許されたという言葉が、その権威を持った方イエス様もですね、あなたの罪は許されましたって、吊るされてきたですね、なんで足を治す方先やってくれよとかって友人たちは思ったと思うんですけども、でもまず初めに一番大事なことを言ったわけですね。で、本当に罪が許されたっていうのを言うのは簡単ですよ。だからイエス様はその足内の人をこの癒すことによってですね、本当に私はその罪を許す権威があるんだということを知らせたわけですね。そしたら本当に私たちのこのもう苦しんでいること、もう乾いていることですね、これが全部ですね、この癒されてですね、 この行くわけなんです。しかし14節、あなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬと言っています。まず主の敵に大いに侮りの心というのは、これはどういうことかといったら、クリスチャンが罪を犯した時にどうなるか、なんだよクリスチャンのくせにあんなことやってて、だからキリスト教はダメなんだ、これですね。これが罪を犯した時の結果として出てくる。そして次に、あなたに生まれる子は必ず死ぬとあります。ここが知っておく大事なことです。私たちが罪を犯してしまうとき、特にその責任のある人が罪を犯すですね。またその社会的にも責任が出てくるもので罪を犯す、まあもちろん心の罪とか思いの罪でも罪なんですけれども、許しが与えられます。すぐに神様から、神様から罪に定められるっていうことは免れることができます。地獄に行きません。でも罪の結果をあるところで刈り取らなければいけないというものは存在するんですね。肉において巻いたものは滅びを刈り取って、御霊によって巻いたものは永遠の命を刈り取りますって書いてありますけれども、私たちが行ったその結果というものは、その神様の恵みが注がれた後もですね、出てくるんですね。例えば殺人の罪を犯した人がですね、例えば朝原祥子がですね、今誰か神様の不思議な方法でこの福音を聞いてですね、イエス様を信じたとしましょう。今弁護士は弁護士かな、上訴しましたけれども、まだ決まってないんですけども、死刑になったかどうか。じゃあ彼は死刑にならないかって言ったらそうじゃないんですよね。結果はあるんです。でも許されるわけですよね。まあ、受け入れてないと思いますけれども、まだ受け入れてほしいなと思いますけれども、このように結果が伴うんです。いや神様巡って許されてんだから、そんなことさせないでくださいよ。でもですね、これも神様のある意味で愛によって、憐れみによって行われていることです。ヘブル人への手紙の12章のところに、主の懲らしめを軽んじてはならない、主は愛する者を懲らしめるということが書かれています。一時的には悲しむべきことなんですけれども、喜ばしいものではない。でも後によって、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますということが書かれています。その自分が罪を犯したその結果を見ることによって、経験することによって、その罪を憎むようになるわけです。もう金輪際こんな罪は犯したくない、とんでもないよということが分かるんですね。それで罪を憎むんです。で、このサムエル記の後の第一列王記のところで、ダビデがおじいさんになった時に、女の子をはべらせましょうというふうに家来が考えてはべらせてたんですけども、ダビデはその子のことを決して寝ることはなかったと書いてあるんですね。最後の最後まで彼は締結を守ったんですね。それは彼が、この懲らしめによって彼が清めが与えられたんですね。でも恵みがあります。で、後で読んでいくとその恵みが書かれてますけれども、次にですね、悔い改めたダビデの姿を見ていくことができます。15節からですが、こうしてナタンは自分の家へ戻った。主はウリアの妻がダビデに産んだ子を打たれたので、その子は病気になった。ダビデはその子のために神に願い求め、断食をして引きこもり、一晩中地に伏していた。彼の家の長老たちは彼のそばに立って、彼を地から起こそうとしたが、ダビデは起きようともせず、彼らと一緒に食事を取ろうともしなかった。7日目に子供が死んだが、ダビデの家来たちはその子が死んだことをダビデに告げるのを恐れた。王はあの子が生きている間、我々が話しても言うことを聞かなかった。どうしてあの子が死んだことを王に言えようか。王は何か悪いことをされるかもしれないと彼らが思ったからである。まあ彼らはまあ一般的な、この人間的な普通にですね、このダビデがですね、なんで悲しんでるかということを考えて、で死んだらですね、もっと悲しむだろうと。その子供のことを思ってですね、そういうふうにやってるんだろうというふうに思ってたわけなんですが、全然違う行動をダビデが取ります。 19節。しかしダビデは家来たちがひそひそ話し合っているのを見て、子供が死んだことを悟った。それでダビデは家来たちに言った。子供は死んだのか？彼らは言った。亡くなられました。するとダビデは地から起き上がり、体を洗って、身に油を塗り、着物を着替えて、主の宮に入り、礼拝をしてから、自分の家へ帰った。そして食事の用意をさせて食事を取った。すると家来たちが彼に言った。あなたのなさったことは一体どういうことですか？お子様が生きておられるときは断食をして泣かれてたのに、お子様が亡くなられると起き上がり、食事をなさるとはダビデは言った。子供がまだ生きているときに私が断食をして泣いたのは、もしかすると主が私を憐み、子供が生きるかもしれないと思ったからだ。しかし今子供は死んでしまった。私はなぜ断食をしなければならないのか。あの子をもう一度呼び戻せるであろうか。私はあの子のところに行くだろうか。あの子は私のところに戻ってこない。というふうにダビデは正反対。その子供がまだ生きているときは、その、灰をかぶってですね、その地にひれ伏してですね、この、いわゆるユダヤ人が痛み悲しむ、そのようなこの、とったのに、死んだらですね、ちゃんと普通にして、礼拝にまで行って、そしてもう普段の生活を送ったわけなんです。私たちもこの家来たちと同じような間違いをこう考えるんですね。何かって言ったら、お前罪を犯したから、もう私はダメなんだと、クリスチャンとしても、ね、なあ教会なんか行けないし、悔い改めてるのに、でサタンがですね、お前ダメだよ、ダメクリスチャンだよと、でもクリスチャンとしてもダメなんだよ、罪を犯したから。これ本当サタンですよ。罪定めっていうのはこういうことです。悪魔から来ます。でも聖霊は罪を示されます。でも聖霊がなされる働きは、罪を示されたら次にイエス様の十字架のところに連れて行きます。立ち返らせてくださいますね。ダビデはこっちの方なんです。許されたっていう確信がありますから、彼は普通に礼拝をし、そして、この神様に委ねたんですね。ここ素晴らしいなと思うんですね。私たちここダビデの祈りから、ダビデのここの言葉から学ぶことができる一つ目はですね、憐れみを求めるということですね。この悔い改めの祈りのところでよく出てくるのがこの憐れみなんですね。このダビデの、ダニエルの祈りを見てもですね、ネヘミヤの祈りを見てもそうなんですけど、あなたが憐れみ深い方ですから、私がこういう裁きを受けるのは当然です。私たちがこういう裁きを受けるのは当然です。あなた正しいからです。私たちは普通そうじゃないんですよね。なんで神様こういうことやった、自分たちが悪いことやったのにこういうことやったんですかっていうわけなんです。そうじゃなくて、それも正しいんです。ダニエルは言って。そしてでも、あなたが憐れみのある方だから、どうか私たちを憐れんでください。この祈る時の交渉はですね、神様のご性質に訴えることなんです。一番で効果的な方法ですね。御言葉に沿って祈っていくことです。神の約束に沿って祈っていく。神のご性質に沿って祈っていくことです。自分がこうだから神様これできないです。自分が、調子いいから神様しく。違う。自分の行いに関係ないんですよ。神様がこうだからこうしてください。わけなんですね。に、憐れみを求めました。でも次にダビデのいいところは、死んだんだと分かった時に、もう全部神様に委ねちゃうんですね。パッと。こう、もう、神様にも全部こう注ぎ出しちゃって、もうこれは私のこと、ところ私が何かこのいろいろ考えたりですね、こう行動しなければいけないところだというふうに思わなかったんですよね。もうすっとこう霊的に起点をこう持ってですね、そういうことを考えないで、このあとはもう神様に従っていくということだけをこう考えていったわけですね。だから憐れみを求めるということ、そして次に委ねていくということですね。これを今見ることができました。そしてここでですね、よく使われるこの聖書の箇所は、この私はあの子のところに行くっていうことが書いてありますね。この子は戻ってこないけど、あの子のところに行くって書いてある。で、ここからですね、この福音をこう、まだ知的に理解することができない赤ちゃんとかですね、幼児は天国に行くという、こういうふうに言う人もいます。よく言われますね、ここを使ってですね、この赤ちゃんで死んじゃったらどうするのかと、中絶で死んじゃった胎児の子はどうするのか、流産の子はどうするのかです、ね、天国に行く。でここから取るわけですけども、僕は個人的には分かりません。ここは何でかというと、旧約聖書はですね、天国と地獄っていうのが明確なあれがないです。 読みに下るという言葉があります。これはシオールというヘブル語なんですけども、このアブラハムのところ、これハデスというルカのいる福音書に書いてありますが、そこなんですね。死者が行くところ、みんなあの死者が行くところっていうのが一般的な意味で使われています。だからダビデもここで言ってるのはそうじゃないのかなと私は思うんですね。この質問っていうか話題、本当に難しくて私もわからないとしか言いません。福音を聞いたことがない人たち、福音が伝えられる前の日本の人たち、どうなのかですね。そして今の読んだこの子供、わからないです。でも分かっていることは、神様が正しい裁きをし、公平な裁きをしてくださるということは分かっています。だから私たちが天国に行ったときに、そういう福音を聞いていない人たちに対する神様の評価ですね、それを見たときに、その通りです、アーメンと納得できる評価を神様がされていると思うんですね。本当分かりません。こう簡単に言えないことですね。そして、24節に、ダビデは妻バテシェバを慰め、彼女のところに入り、彼女と寝た。ここも私、素晴らしいなと思うんですね。不倫の関係によって、成り立った結婚ですが、悔い改めたダビデは、その後に与えられている環境を、神から与えられている、憐れみによって与えられている環境であると信じて、そしてこの夫婦関係をですね、大事にしていったわけなんですね。過去に悪いことをして、その結果としてある状況。でも神様はそこからスタートさせてくださるわけですね。そして今、このバテシバを慰めてあげて、彼女のところに入った。そしたら男の子を産んで、彼はその名をソロモンと名付けた。主はその子を愛されたので、預言者ナタンを使わせて主のためにその名をエディデアと名付けさせた。ソロモンが生まれました。そして、このソロモンが次の王になって代々の王があり、福音への新約聖書の一番初めの章、このところには、ダビデの子、アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図、そしてそこのところに確か4人かな、4人の女性が出てくるんですね。普通女性出てくるんです。有名な何か神様によって用いられる女性が、この系図っていうのは出てくるんですけどね、4人が出てくるんですね。ちょっと見てみましょうか。確か4人ですね。3人か4人ですね。3節にユダにタマルによってパレスとザラが生まれた。タマルもですね、この娼婦を装ってですね、ユダとこの関係を持って、で彼女は確かイスラエル人ではありません。そして次に、ルツによってオベデが生まれっていうのに5節に書いてますね。でルツはモアブ人ですね。ルツがいます。そして、6節にダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれてくるんです。このヨセフの家系なわけなんですけれども、このバテシバがイエス・キリストの系図の中にいるんですよ。これが神様の憐れみの御業です。罪人の中に入ってきてくださり、そしてご自分が罪となられたわけですね、十字架において。これがイエス様の憐れみ、神の憐れみの御業なんですね。だから、ああもうこの人は罪を犯したからダメだと、正しいものだけがこう教会で集まるんだ、失敗したらもうあなたはダメですよと、ね、もうやり直しはないですよ、ちょっと待ってくださいよ、じゃあイエス様は罪人じゃないですか、罪の子じゃないですかということになるわけ。だってバテシバがいるわけですよ、タマルがいるわけですよ、でモアブ人のルツがいるわけですよね、生粋のユダヤ人じゃないわけですよ。でこのように神様の憐れみと、しかも恵みの御業がですね、行われていくわけですね。罪は刈り取るんです。 けれども神様は恵み深い方で、私たちのしたことに関わらず罪が増し加わるところには恵みも増し加わりましたとあるように恵みを与えてくださいます。もちろんだから罪を犯そうって言っては絶対にいけないというふうにパウロは6章のところで言ってますよね。罪によって死んだあなた方がどうやって罪の中で生きることができますかというふうに言ってるわけですけれども、罪が増し加わるところに恵みが増し加わっています。さてヨアブはアモン人のラバと戦い、この王の町を攻め取った。さっきの話に戻りますですね。このアモン人のところの町ですね。でヨアブはダビデに使者を送っていった。私はラバと戦って水の町を攻め取りました。これどういうことかと言いますと、水の町って書いてますけれども、当時はですね、この城壁、町といったら城壁なんですですね。そしてその城壁において死活的なもの、死活的な課題は水の供給でした。その水の供給をどのようにすべきかということで、例えばヒゼキヤは水道を作ったんですね。この地下をここにバーッと、この白アーム、確か白アームでしたけど、だから池からですね。この、そしてこの城壁の外にある泉なんですけども、なんかその地下道を作ってですね、そして水が流れるようにして、そこからこの井戸で汲み上げることができるようにした、このエルサレムの町でですね。そういうふうにやってたわけです。だからその供給をですね、ストップさせたら、もう勝ったも同然なんです。だって死んじゃうわけですから、中にいる人たちは降参するしかないわけなんですね。でそこでもはっきりと分かった時点で、しかし今民の残りの者たちを集めてこの町に対して陣を敷き、あなたがこれらを攻め取ってください、私がこの町を取り、この町に私の名が付けられるといけませんからですね。ヨアブはちゃんと部下としてですね、このダビデ王様来てくださいと。でここでダビデは民のすべてを集めてラバに進んでいき、これで戦って攻め取って、今度はダビデはしっかりとですね、自分から進んですべての全軍を集めてですね、そして攻め取っていきました。彼は彼らの王の王冠をその頭から取った。その重さは金1タラントで宝石がはめられていた。この1タラントですね、 34.3g って書いてありましたから、キログラムです、間違えた、 34.3kg ですよ。ちょっと重いですね。誰かが持たないとこれ重くない。その冠はダビデの頭に置かれた。彼はまたその町から非常に多くの分取り物を持ってきた。彼はその町の人々を連れて行き、石のノコギリや鉄のツルハシ、鉄の斧を使う仕事に就かせ、レンガの作りの仕事をさせた。ダビデはアモン人のすべての町々に対してこのようにした。こうしてダビデと民のすべてはエルサレムに帰ったと言って、アモン人を制圧しました。ですね。こう立ち上がってダビデはですね、この悔い改めをしたわけですけれども、これからですね、この13章からですね、この大変なことがどんどん起こってきます。そしてこうダビデがですね、犯した罪と似たような罪ですね、最初に13章に出てくるのはこの姦淫の罪です。強姦って言ってもいい、これ強姦ですね、はっきり言ってね。それがこう出てきてですね、そして今度アブシャロムが殺人を犯して、ウリアを殺した罪ですよね。殺人が起きてですね。ダビデはそれでアブシャロムと仲悪くなって、でどんどん続いていくわけですね。ということで罪についてですね、今日学ぶことができました。恵みがあり憐れみがあり、でも借り取らなければいけない。そしてなんで罪を犯してしまうのかですね。この肉欲があり、目の欲があり、暮らし向きの自慢がありですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにこう語らせていただいている私ですけれども、本当に私も本当にこのあなたの憐れみを仰がなければいけないものであります。主よ、どうぞ救いの喜びを失うことがないように守っていてくださいますようにお願いいたします。それから本当にこのダビデが陥ったこの過ち、あなたがはっきりと教訓としてこのようにして残してくださっているのですから、神様、どうか弱くなっている時、誘惑を受けている時にそこから救い出してくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。